岩手医科大学いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高横です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は岩手医科大学の災害医療の取り組みについて、岩手医科大学医学部災害医学講座教授の増瀬智彦さんに伺いました。日本で唯一の講座だそうですけれども、どういう経緯で設立となったんですか？
災害医学講座は東日本大震災津波ですねのことを契機にできた講座で、まあ、全国的には通常は救急医学講座と一緒になっていることが多いんですが、岩手医大は救急医学講座と一緒ではなくて、独立した形で災害医学講座というのを作っております。で、今後多分少しずつ福島だとか仙台、宮城だとかで増えてくる予定ではありますが、多分日本初の講座ということになると思います。
岩手医科大学として経験を無駄にしないというその心の表れなのかなと思ったんですけれども、その時のことというとどういうふうに振り返ってらっしゃるんでしょうか？
私自身はですね、発災直後から県庁の災害対策本部に入りまして、医療全体の調整ですね、多岐関東の調整であったり、沿岸への医療の派遣の問題であったり、そういうところの調整をさせていただきました。で、やっぱり一番問題になったのは情報です。それでその沿岸からの情報っていうのが最初数日間はほとんど入ってこないような状況で、沿岸の状況を想像しながらって言ったらあれですが、テレビで流れてくる情報を頼りにいろんなことをしてったということです。それから支援をするにあたりですね、医療そのものについては、例えば助けに来てくれてる、支援に来てくれてる医療チームの医師看護師っていうのは、例えば外傷であったり救急であったり、そういうところのある一定以上の医療レベルの医師看護師が来ておりますんで、場所をきちっと提供してあげれば、きちっとした医療活動が行えるということはもうこれ検証済みですから、いかにそういう環境を作ってあげるか、あの医師と看護師の働く環境ですねを作るかということに一番苦労しました。
やはりその経験、優秀なスタッフを迅速に配置したい、ね、ということなんですね。その後は潤滑に、
ある程度やっぱり情報のやり取りができるようになると、沿岸の方でどういうニーズがあるのかということを把握できれば、それに対する対策って言いますか、それは立てることが少しずつはできてきましたんで、あの比較的その後は円滑、まあ、沿岸の方から見ると全てが円滑ではなかったと思いますが、比較的物事がスムーズに進んだんではないかなというふうに考えてます。
今回災害医学講座では何をなさって行かれる講座なんでしょうか？
はい、一番にはですね、まだこの岩手県全体の東日本大震災津波の、総括がきちっとまだできてないところがありますんで、データをもう少しで整理できるんですが、その整理してきちっと後に残していくということが一つ、それからそのデータをもとに今後大規模災害が起きた場合ですね、それにどうやって対処していくかという指針を示していくということが一つですし、あとは災害医療を行う医療人ですね、医療職に限らないんですが、そういうことをできる人材をどんどん作っていくというこの2つが災害医学講座に与えられた大きな課題というふうに考えています。
運営の組織
というところではいくつかの部門に分かれているようですけれども、
は
い、
一つはですね、まあ、その人材育成の部分ですね、うん、これはその医師看護師をはじめとした医療職から僕たちと一緒に連携しながらやっていく、例えば救助の人たち、消防、警察、自衛隊、海上保安庁の方々とかですね、もっと広げて言えばあと一般市民の方まで、災害医療ということを少しご理解いただけるような研修会なりコースなりというのを開催したいなという、その人材を育成する部門とですね、あともう一つはその地域の連携、岩手県医師不足ということが、まあ、以前から言われているわけですが、それを解消させるために、まあ、沿岸の拠点となる病院とですね、きちっとしたその連携を組みまして、まあ、簡単に言えばテレビ会議みたいなので患者さんを診察するようなシステムで、医者の少ない分をそこで少し補いながら、一定レベルの医療を維持していくためのその連携のところというふうに、その大きく2つの部門があります。
最初のお話にありましたいろいろな研修会というのも何度も行われているようですね、
は
い、
そうですね、定期的にまずその医療者、医師看護師研修医なんかを対象にした研修会が今年は年5回行う予定なんですが、まあ、比較的応募も定員以上に応募していただいてますし、まあ、皆さん、まあ、喜んで帰られたかどうかあれですけど、ある程度その災害医療ということを理解されて帰られたんじゃないかなと思います。それから、まあ、一般の方々についてはですね、例えば小学校と中学校、まあ、今年は矢幅の地区なんですが、そこでちょっとお時間をいただいて全校の聴会とか、そういう時に15分ほど災害医療のことをちょっとお話しさせていただいてます。
子どもたちにどういうお話を聞かせてくださってるんですか？
まあ、防災ですね、まず自分の身を守りなさいとか、そういうところから始まって、災害医療の時にトリアージって言って患者さんを重症度と緊急度で分ける、分類する方法があるんですが、その方法をちょっとご紹介して、まあ比較的軽い人であれば重症を先に見なきゃいけないんで、そこのところはこういう大きい災害があった時には理解してくださいねというようなことを生徒さんが児童さんですかにお話ししてます。
ということは例えば、はい、大規模な災害があった場合にどうしても医療スタッフが重症度の高い患者さんのところに行くと、はい、手薄になるのが軽度の方々、はい、もし自分たちやまた身の回りでケアできれば、ね、だいぶ違ってきますよね、はい、止血ができる、はい、何ができるということ、
最低限のやっぱりそういう、まあ、これは災害に限らないんだと思いますけど、そういう応急処置みたいなのを心得ていただくと、本当にそういう時も役立つんじゃないかなというふうに思います。
何か消防の方々と連携して進めていけそうな、
そうですね、消防は今度、はい、12月に、研修会ちょっと開きますし、今年は座学だけになってしまったんですが、来年度以降は少し実動を少し入れてですね、消防とであれば局所災害っていって、例えばバスの横転事故であったり列車事故であったり、そういうのを想定するような現場と救護所のような訓練を来年度以降は少し入れていこうかなというふうに考えてます。
想定をしますととどまるところがないというか、どれぐらい時間があっても足りないような講座ですよね。ロジスティックスという分野で災害が起きた時に医療の面からも充実できること、この円滑に回すための大きな研修会も行われたようですが、
まあ、ロジスティックというのはその医療調整の部分というふうに考えてもらえばいいんですが、はい、部分的な訓練をされているところは時々あるんですけど、今回はその岩手県、まあ、岩手県全部を使ってっていう表現が適切かどうかあれですけど、東日本大震災津波で、被災を受けた場所に実動で移動していただいて、机上訓練じゃなくフルスケールの訓練なんで、多分日本で初めてなんじゃないかなというふうに思います。
随分大掛かりな訓練でしたね。
そうですね、まあ、医師も参加していただいたんですが、通常病院で医師の診療を支えている、事務の人であったり、あるいはレントゲン技師さんであったり薬剤師さんであったり、こういう職種の人たちが多く集まって勉強していっていただきました。
そうですか、はい、その現場にあっては医師たちをサポートするそういった方々の力、はい、動きっていうのは 大きい。
あ、それはすごく大きいと思います。
すごく、
あの医師と看護師だけポロッと現場に行っても結局何もできませんので、医療をできる環境を作るのがその業務調整員ロジスティックスの役目になります。そうすると、まあ例えば救護所の設営の問題だったりですね、広くは、例えば医療を班として派遣された場合の、食べ物の問題であったり住居の問題であったり、それから先ほどお話したその通信の問題ですね。一番大きいのは通信なんですけど、ちゃんと通信を開いて、いろんなところと情報交換できるというようなことをが一番大切になってくるんで、それの研修会が11月の半ばに開催しました。
やはり東日本大震災を経ての研修となると、また一歩今までにはないような。
そうですね、多分沿岸に派遣された人たちは今のそのどのくらい被災を受けたかっていうのがやっぱり、目の当たりにすると、いやすごいなという話とですね、まだ復興も半ばだなということを理解していただけたのと、これくらい大きい岩手県でこういうことが起きてしまうと、やっぱりなかなかその沿岸に行くにも2時間かかったりですね、そういう状況でいろんなそのロジスティックの部分を強化するというのが大変だというのが多分分かっていただけたんじゃないかなと、まあ、逆に重要性も理解していただけたんじゃないかなというふうには思います。
こちら新しく建てられた矢幅の岩手医科大学のこの敷地の一角にセンターがありますけれども、すでに備蓄倉庫というお部屋がありまして、たくさんの備蓄物があるようですけれども、どういうものを備えてらっしゃるんですか？
基本的にはまず食料ですね、食料は1万食ぐらい蓄えてるはずです。あと、まあ建物全体にはその水であったり、重油であったり、そういうものの備蓄ももちろんありますし、あとは来ていただいた医療班が少し活動しやすいように、まあ現場に出れるような例えばテントであったり寝袋であったり、あるいは発電機であったり、あとは医療資機材なんかも、備蓄しております。
ロジスティックスっていう言葉が今日は何回も出ましたけれども、医療に実際に携わる医師を助けるための、その医師が円滑に医療活動を行えるためのサポートをしてくれるような備えがたくさんあるということですね。
で、まあ、もしまた岩手県で何かあれば医療班にここに泊まっていただいてですね、例えば沿岸に行く拠点にしていただくとか、そういう施設になりうる施設だというふうに考えてますんで。
命から
岩手医科大学では12月10日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けます。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか？さあ、来週はドクターヘリについてお伝えしようと思います。どうぞお楽しみに。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。